皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は思いと現実の間です。この間吉田松陰のですね、書いた本と言いますか、彼のいろんな言葉がありますね。あれをこう久しぶりにこう見ていたんですけども、改めて驚かされるのはこの思いっていうことを非常に強く言ってるっていうことですね。吉田松陰の松下村塾は有名なことですけども、幽閉中に彼が始めたわけですね。ですからその自由に行動はできなかった。しかし彼自身はいろんな行動をして一生を終えるわけでありますね。で、やっぱりその行動の前提となるこの思いというものの大切さを非常に強く説いていて、思いがなければならん。で、思いのそのがあればね、何度もできるんだということをしっかり述べていると思うんですね。で、やっぱりその、すべてはエネルギーと言ってしまえばその通りで、形あるものもないものもエネルギーからできているというわけですからね。やっぱりその思いと現実というのは、形ないものと形あるものの間というのは本質的な差がなくて、やっぱりそこに思いとしてのエネルギーがですね、あると次に何か生まれていくんだろうと思うんですね。しかしその思いというのはですね、いろんなところから来るということを我々はしっかり認識しておかなきゃいかんのですね。思いの源というものがありましてですね、思いの源っていうのはやっぱりこの自分の心の中ではないんで、自分の体の中とは言えないんですね。言ってみれば体というのはある種のこのアンテナみたいなもの、テレビやラジオの、受信機みたいなもんですから、そのいろんな思いはですね、外から飛んでくるんですね。で、外から飛んでくるものがある部分が増幅されたり、ある部分がシャットアウトされたりして、その人の行動を司る思い、思いというものに変わっていくわけですね。ですからその我々その普段生きていく上で非常に注意して考えなきゃいけないことは、その変なエネルギーを持った思い、変なエネルギーを持った波動というものを増幅させないような体にしておかなきゃいけないということなんですね。思いというのはですね、例えばラジオでもそうですけども、周波数、いろんな周波数で今電波出てますね。で、それを、その、ある周波数に同調させます。で、同調させると、そこで、その、ほんの微弱なですね、アンテナに乗ったほんの微弱な高周波の電波がですね、電流が増幅されて、で、その、テレビやラジオが受信するという状態になっていくわけですね。声が聞こえてきたり、絵が見えてきたりするわけですね。ですから、この、どんなにたくさん電波が飛んできましても、その電波に合うですね、やっぱり受信装置を整えて、で、周波数を合わせていかないと、その電波は形にはならないわけですね。音にはなりませんね。人間も全く同じなんだと思うんですね。その変な電波に、変な波長、変な思いにですね、同調するような体を持ってますと、どんどんどんどん変な思いがですね、その増幅されていっちゃうんですね。自分のその考えを体の中巡るようになりますし、それで行動するようになりますし、行動すればその思いがね、形になるわけですから、形になったその自分の行動を自分自身が見て、あるいは他人が見てフィードバックしてきますから、またそれがですね、新たなその思いをそこから生んでいくわけですね。ですからその変な思いに一旦同調を自分をさせちゃいますとですね、どんどんどんどんずっこけていくわけですね。で、よく言われるように、思いもですね、陰陽と言いますか、善と悪と言いますか、二つあるわけですね、大きく分けますと。人を明るく暖かくする思いと、人を暗く冷たくする思いと、大きく分ければこの二種類があるわけですね。善と悪と言ってもいいと思いますけども。で、この悪の方に同調させますとですね、似たような、周波数の、思いがどんどん入ってきまして、その人自身がどんどんどんどんその悪い方向から抜けられなくなっていくわけですね。で、抜けられなくなった時に暗く冷たいわけですから、最後死ねば喜ぶわけですね。本人が死ねば喜ぶわけで、どんどんどんどんその、人を苦しめていって、で、最後それでですね、退治されたらやれやれというわけですね。 まあ、なんて言うんでしょうかね。我々が例えばその、蜂やゴキブリ対立するときですね、退治してやれやれと思いますね。殺してやれやれと思う。まあ、あんな風になっちゃうわけですね。取り付いてですね、殺しちゃって、最後は殺しちゃって、病気で死んだり、自殺で死んだり、死ぬ理由はいろいろあるかもしれませんけども、まあ、それまでね、明るく暖かく元気でやってたのがですね、暗く冷たくなって死ぬのを見るとですね、ああ、やれやれ、これでいいことなんだと、こう思っちゃうわけですね。だいたい明るく冷たい人というのは、暗く冷たい人というのは明るく暖かい人を悪く思えるわけですね。全部反対側に見えるわけです。明るく暖かい人は暗く冷たい人を悪く見えるし、暗く冷たい人は明るく暖かい人は悪く見えるんで、ですから最後はですね、お互い本気になってですね、潰し合おうとする、そういう意志が働いちゃうわけですね。しかし、やっぱりこれがですね、天の道理ってやつで、天の道理を考えると、やっぱり天の中心というのは明るく暖かいわけですね。明るく暖かいものがやっぱり中心にありまして、で、そこからだんだんだんだん離れるに従って暗く冷たくなっていくわけですから、やっぱり本来はですね、明るく暖かいものから始まっているんですね。暗く冷たいものからは何も生まれないんですね。従って、どんな思いでもですね、やっぱり最後はですね、明るく暖かいものにはかなわないんですね。だから、その、本当にひどい暗く冷たいものをなんかね、沈めようと思えば、本当にそれ以上に強いエネルギーを持った明るさ、暖かさっていうものがないと、それを沈めることはできないということなんですね。ですから、本当にうんと悪い奴はですね、うんと人格の高い人でなければですね、変えさせることはできないって言った方がいいんじゃないでしょうかね。まあ、それがその思いというものの性質なんですね。じゃあ、その一旦その悪いものに取り憑かれた時はどうするのかっていうとですね、これやっぱりその思いを払わないといけないんですね。思いを払うのもですね、まあそれこそ昔々の人間であれば、それこそ古事記日本書紀の最初の頃に出てくる人間であれば、すなわちあの時代はですね、あんまり人間のレベルが高かったもんで、人間と神の区別がつかないんですね。歴史家はですね、どこまでが神でどこから人間かって言いますが、要するに人間と神の区別がつかないぐらいレベルが高かったわけですね。まあそういうですね、神なるものを、やっぱりその神に近い人間というものがあったときはですね、いやそれは正常な、清く清らかなその言霊をね、さっと発するだけで、暗く冷たいもの、汚れたもの、思いはですね、消えてなくなるわけですね。出口鬼三郎の霊界物語なんか見ますと、そういう話はもう止めどもなく出てきますね。亀のような人がですね、清らかな言霊、生きた言霊を発するとですね、悪が頭を抱えて耳を押さえて逃げていくような話はですね、たくさんたくさん出てきますね。まあですから本来はですね、人もですね、もっともっと中身がですね、綺麗で、それからその悪が増幅されていない体であればですね、まあそういう、ふとですね、一言、祝詞を唱えるだけで、全部綺麗に払ってくれるんでしょうけども、まあ、なかなかですね、今の時代は、そこまですごい人はですね、なかなかあんまりいらっしゃらないって言うんでしょうかね。そんな一言、話をするだけで、祝詞をあげるだけで、すべてを払うっていうことは、なかなか難しいと思うんですね。やっぱりもう行動まで相当おかしくなっちゃってますから、まずその、行動がですね、その思いを増幅させちゃうわけですね。だから言葉の力で一瞬ですね、気持ちを変えても行動が変わりませんから、またその同調してですね、悪い思いが増幅されちゃうんですよ。言ってみればそのラジオがずっとオンになってその周波数になったままなんでね、周波数が悪い周波数にあったままなんで、一旦電波を止めてもですね、もう一回電波が来たら、すなわち電波止めるっていうかその電波が入ってこないようにですね、アンテナのとこ一旦遮断してもですね、この遮断が取れたらですね、すぐまたその悪い電波が入ってきて、その増幅されてですね、よからぬ行動をしてしまうわけですよ。そうするとですね、払うっていうのもですね、その思いを払う前に行動を払わなきゃいかんのですね。なまち、悪い気持ちがですね、宿らない行動をまず取っていくしかない。ここが非常に難しいところなんですね。まさに思いと行動が表裏一体で難しいとはこのことで、その行動を変えるために思いを変えなきゃならんという、その堂々巡りがそこで始まっちゃうわけです。そうした時にどうしたらいいかっていうと、まあこれも別に私が言ったことではなくて、昔から日本人が昔からやってきた通り、一つの奥のって言ってっていうよりもですね、まあこうすればいいっていう方法があって、規則正しい生活をするんですね。 規則正しい生活をするんです。それはですね、朝決まった時間に起きて、決まった行動をとって、決まったように食事をし、決まったようにですね、いろんな畑の仕事とかね、様々な仕事をし、決まった時間に寝るんですね。毎日その決められた行動をとっていくとですね、まず第一に相当気分が楽になるんです。その余計なこの心配をしないで、そのいいことも悪いこともあんまり余計なことを考えないで済みますから、その普段あんまりね来なくてもいいような電波に自分を同調させなくても済むんですね。ですからまず変な気持ち入ってこなくなります。ですからとにかく何ができなくても毎日決まりきったようにですね、反応したような生活するのはですね、まず第一歩として非常に重要なことなんですね。二つ目はですね、そのなぜ悪い気持ちが来ているかのこの原因としっかり向き合うということなんです。これは今までの自分の生活、あるいは過去の人たちの問題にそこに、過去の祖先だとかね、祖先というのもですね、自分が意識している人のことなんですよ。自分が意識している人の中にですね、まあそういう問題があるのかもしれませんね。そしたらその問題とですね、向き合わなければいけません。つまりそれらの問題はですね、解決されないままですね、この宙をさまよって、思いとなってね、不平不満の思いとなってエネルギーがそこに満ちてるわけですから、その思いをですね、もう一回解決させなきゃいかんのですね。だから本来は人が生きてる間にですね、その思いがたまらないように常に、いつも、そのね、相手がいる間にですね、問題は解決して払っておくのが一番いい生き方なんですね。しかしそれがやっぱり何らかの理由でできない。例えば相手が死んじゃったとか、戦争なんかだったら殺しちゃったとか、あるいはですね、なんかとてもですね、相手が大きくてもう見えないとかね、見えないような大きなもの、例えばですね、世の中の大きな思想だとかですね、国家というものに対する憎しみだとかね、これ相手が大きすぎてこの話ができない、見えないですからね、そうすると話ができませんから、そうするとね、思いはどんどん溜まっていっちゃうんですよね。で、そうなってくるとですね、今度はやっぱりその自分で自分の思いを鎮めるために、これは頭を使うしかありません。だからこの問題はこんな風に考えるんだ。この問題はこんな風に解釈して、とりあえず決着をつけると。まあこれが、言い直すとか考え直すとか、見直すとか聞き直すとか乗り直すとか、何々し直すっていうことですね。何々し直すのは全部そうで、その全部もう一回やり直すんですね。発想から行動から考え方から。で、発想、行動、考え方を全部やり直しますとですね、その昔の思いっていうのは消えていくわけですね。静まっていくわけですね。ですからもうそのね、亡くなった人の例なんかであればですね、その慰めてあげるっていうことですね。だからその人の果たせなかった思いっていうものを組み上げてあげて、説得して、で、思いを果たさせてあげる。良き方向に果たさせてあげるってことですね。例えば悔しい、殺したいなって死ぬ人もですね、じゃあだからって殺しちゃうとですね、それ邪神が大喜びするばっかりで、誰も幸せになれないんですね。要するにそこがポイントなんですよ。その死んだ人の思いは絶対かってそんなこともなくてですね、やっぱりその邪神に取り憑かれてそのまま死んじゃった人の思いはですね、まあ死んでから変わるのはなかなか大変なんですけども、その邪神を追い出さないといかんなんですね、その人の霊の中からね。だからそれはですね、やっぱりことがこのようになったいきさつを全部ですね、振り返って説明をしてですね、なんでこんな風になってしまったのかと、不幸なこと、結果になったのかということを、まあ、その人にね、まあ、例の世界に話をしてですね、まあ、それは普通にその想念を持って話をすればいいと思うんです。別に難しい拝み屋さんに頼むこともなくてですね、自分でその人の想念を思い浮かべて、自分で普通に話をすればいいと思うんですね。で、話をしてですね、まあ、その人の思いがですね、まあ、これで、ね、邪神が去るように、そこで、その、説得をするわけですね。で、最後はやっぱりね、さっきも言ったように、明るく暖かいものはこの世の基本ですから、明るく暖かいもので包み込むようにするんですね。そうすると、その、曲がった思いもですね、払われていくということなんですね。で、ですから、そういう意味で言いますとね、もう死んでようが生きてようがですね、霊っていうのはこう、まあ、一つ普遍のもエネルギーとしてあるんだとすればですね、やっぱりこの常にですね、暗く冷たい思いは払っていって、明るく暖かい思いがですね、どんどん湧いてくるように、行動していくっていうことが一番だと思うんですね。ですから、そうやってとにかく、果たされない思いがあったら、まず自分で説得するということですね。これだけでもだいぶ違うと思うんです。それからさらにはですね、やっぱりこの毎日生きてますとですね、どうしてもいろんなことがあります。 すなわち生きているということ、この世に生があるということは苦労するということでもありますから、何もないことはないんですね。何かあるはずなんです。ですから、その何かあったときに、変な思いが自分でたまらないように、いつもそれはですね、自分の行動を、自分でその、まあ、コントロールしなければならないわけですね。さっきも言ったように、日々規則的な生活をしていると、そういう変な思いはたまらなくなります。しかし、やっぱり今のこういう時代ですね、規則的な生活もできない人がたくさんいると思うんですね。そしたら今度はですね、あんまりにもひどい環境に自分を置いちゃいけませんよね。どんどん自分が暗く冷たくなる一方の環境に自分を置くということは、限度を超えて自分を置くということは、それ自身がですね、罪なことなんですね。で、やっぱりですね、そうなったらですね、早め早めにですね、追い詰められる前に、自分の行動を変えなきゃいけませんですよ。早めにもう会社辞めちゃうっていうこともあり得るでしょう。で、会社辞めるのもですね、みんなが辞めるときに一緒に辞めるから仕事がないんですよ。どんなものでもですね、兆しってものがあるんですね。兆候っていうものがあるんですよ。だから早め早めにですね、何でも気がつけばね、気がつくもんなんですよ。ね、その大きな社会の変化なんてのはですね、何年もかけてやってきますから、数年前にはもう兆しなんて出てますから、兆しが見えた段階でどうしようか考えて行動していけばですね、まあそんなですね、避難民の真っ只中に自分を巻き込まれて大騒ぎするなんてことしなくて済むし、逆にみんなが気づいていけばですね、そんなものすごい大混乱になる前に社会は十分に、組織も十分に軌道修正ができるんですね。ですからその普段からですね、この良き思いがこのたくさん自分の体の中に入るように暮らしていると、その暗く冷たいものってすぐわかるんですよ。暗く冷たいおかしな動き、それは人でも組織でも社会でも、それはね、すぐね、ピンと感じるようになります。ああ、これは変だなと。で、その変なものが元気をどんどんどんどん持ち出していったら、これはね、もうおしまいの方向に向かいつつあるわけですね。そしたらそこからはね、離れた方がいいんですよ。まあだからそう考えてくるとですね、今みたいな時代はですね、まずやっぱりこの、ね、自殺者なんかも年間3万人以上の方いらっしゃるわけで、そういう方々は本当に不幸なことだったわけですね。やっぱりその結局邪神に取り入れられてそのままです、ね、命まで取られてしまったわけですよ。邪神に命まで取られたというのが、まあ現実的な、まあ結果論として起こったことなんだろうと思うんですね。で、それはその邪神を増幅させるような行動をやっぱり変えることができなかった部分があるんですね。やっぱりその邪神を増幅させるような行動はね、取っちゃいかんのですね。特にやっぱり自分で弱いと思う人ほどですね、そういう行動を取るとですね、あとそれ修正するのがすごく大変なことになります。ですから、思いにはいろんな思いがあるってことなんです。明るく温かい思いから暗く冷たい思いまでいろいろありますんで、常にその邪神を取らなきゃいけませんね。じゃあ反対に亡くなっちゃった人のことをどう考えればいいかというとですね、やっぱり時代の犠牲者であるとともにですね、やっぱりそういう人たちがですね、もう一回その楽しくなるような世の中を作るっていうことが一番大事なことなんですね。結局だから死んでみて初めて分かるってこともあるわけですよね。本当にですね、自分が悲惨なことになっちゃって、ねえ、なんで体がなくなっちゃったんだと思ってる人はたくさんいるわけなんですね。しかしですね、やっぱりそれが、まあ普通にですね、生きられる時代が来ればですね、もう一回そこでね、形を体を持って生き直してもらえばですね、そこで新しい人生開けるわけですから。だからむしろですね、世の中の転換点で、いろんなことを悟るためにですね、自分は一旦体を失ったんだと、そういうふうに思ってもらうのが一番いいことだと思いますね。で、結局身をもってですね、この、まあ、清く正しく生きることの大切さ、邪神に負けない生きることの、邪神に負けずに生きることの大切さを学んでいただいたんだと。だからその、まあ、経験を生かしてですね、今度生まれ変わるときはですね、今度はいい世の中になってるでしょうから、まあ、ぜひですね、活躍していただきたい。まあ、そんな思いを持ってですね、接することが大変重要なことなんではないかなというふうに思うんですね。まあ、とにかく、ね、人っていうのもどんどんどんどんこの生き返り生まれ変わりしてるわけですけども、生き返り死に返りしてるわけですが、まあ、この世に生きてる間っていうのは言ってみれば、そのクイズって言いますかね、試練の時なんですね。ですからこの試練の間に、まあ、どれだけ自分を向上させることができるかということが、まあ、生きてるということの一番重要な意味なんだと思うんですね。ですから死んだ時になって改めて生きた時代を振り返ってみて、その反省をいかにするかということですね。で、最後、本当にその、ね、死んだ人にですね、なんか働きかけるとしたら、やっぱりそれはですね、その、少し長い目で見なきゃいけませんね。もうその方亡くなっちゃってるわけですから、 その人はですね、その生きる死ぬを超えたもう少し長い時間の中でのその人の役割っていうものをやっぱり教えていってあげないと、ね、説明してあげないと、それはわからないと思いますよ。ですから、まあそうやってね、その、もう一人の問題ではなくて、みんなの問題になっていくわけですね。したがってやっぱり世の中全体もですね、まあ邪心が寄りつかないような生き方にみんな変えることができればですね、それはみんなが幸せに生きることができる、いわゆる魅力の世の中になると、まあそんな風に言えるんじゃないんでしょうかね。まあこれだけですね、本当にその乱れ切っちゃいますとなかなか難しいんですが、それでもね、明るく元気に、温かく生きてる人ってたくさん今いますからね。まあそういうところからね、順番にこう広げてって、みんなが明るく温かくなれるようにするということが、今一番大事なことだろうと思いますね。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、思いと現実の間でということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。